こんばんは。7月30日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
始まりました。
はい、83MHz I&Urara FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第5週の貴重な、はい、私パーソナリティを担当いたしますボビーケンです。どうぞよろしくお願いします。
はい、そして井村あさみです。お願いします。
久々ですね。
久々です。お久しぶりです。はい、今週のスポットライトのコーナーでは託児のことをですねお話ししたいと思います。また後半はシュー担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがあります。第5週の今夜は昭和のスターを語るというコーナーです。またリクエストやおすすめの音楽もありますので最後までお楽しみくださいということで、
はい、
久しぶりで緊張されてませんか。
いやね、少しねちょっと慣れてくるようにしようと思って、はい、でもほら4月だったから前回が令和の前
あ、そうだそうだそうだ令和で初めてか。
そうで、そう令和ではもう初めてですけども
5週目としてはそっか、そうですね。
そうなんです。
おめでとうございますって言うべきなのか何なのかですけども、
なんかこうね変わったとかってあります？なんか
何も変わんないですよ。季節が変わったぐらいじゃないですか。
ね、なんかね暑かったり ね寒かったりちょっとね、うん、雨がずっとね
そう
続いたりとか。
でもやっと夏らしくなりましたね、うん、やっとセミの声を聞いたなと思っております。
でそのだんだんこうねセミの声がチューッとこう ね出てくる。
だんだん臭くなってくると思います。
はい、
まあ今週も行きましょう、
はい、
それではみんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバーゆりで白いクレヨン。
お絵描きの上手な君、今日も嬉しそうにクレヨンの蓋を開けた。窓の外の景色を見て得意げに色塗り、空の青、屋根の赤、緑の葉っぱに黄色い花。だけど僕は白だから、いつもお部屋でお留守番。なんでみんなばっかりいいな、ねえ僕も使ってよ。白いキャンバスに描いた空の思い切り駆け回りたい。たった一つの僕の夢、誰か聞いてよ。お絵描きの上手な君、いいことひらめいた。大空の雲も過去、やったとうとう僕の出番。この日をどれだけ待ちわびていたことか。なのに髪が白いから塗らなくていい。
今週のスポットライト。はい、 というわけで、今週のスポットライトは、託児です。
はい。はい、なぜこのタイトルにしたかっていうか、
そうですね。
はい。今私、ね、3月までは、この放送局で自分の番組持ってたんですけども、はいはいはい、その後何をしようかっていうことで、はい、で、まあ、お友達のところっていうのは子供がいらっしゃるので、はい、ちょっとこう、お仕事してる間に、はい、私が託児というか、見てるんです。頼まれて。
ボビーさんが。
そうなんですよ。大変。
大変。
大変。
一人ですか？
兄弟のところがいるので、はいはい、まず、3歳と5歳の男の子。
うわぁ、男の子大変。
そう。で、6歳の子。6歳になったばっかり。
はい。
うん。ちょっと小学校入りました。
うんうんうん、
で、もう一人は女の子なんですけども、はい、4歳。
4歳。
まあ、ギュッとしてますね。3、4、5、
6。そう、年齢がギュッとしてますね。
そうそうそうそう。それでもう本当に週1とかっていう感じで。はい、だから、うん。もう1週間ごとみたいな感じで。うん、うんうん。で、やってます。
は
い。
へー。
大変。
どんな感じなんですか？
ね、まずね、はい、一つ3歳と5歳の兄弟のところは、はい、もうだいぶ慣れてきたんですけども、うん、最初はもう、なんだろう、部屋の中をもう走り回るは、はいはい、もうなんか、ちょっとお母さんがちゃんとこう、料理を作ったものをこう、はい、キッチンに置いたんですけど、それひっくり返っちゃう。とか、そう。
男の子の親御さんは、そのなんですか、あざが絶えないっていう噂を聞いたことがあります。
そう
次暴れるって。
そう、暴れる。
そう蹴られたりとかしません？って言って。やられて、そう、やっぱり。
そう。なんていうのかな、戦いごっこっていう触れ込みで、やるのよ、はいはい、これが。
もう大体怪人とか怪獣役でしょ。
そう、大変だよ、もう。
いやー。
そう。
どんな風にやるんですか？どんな風に。
僕はもう何だろう、とりあえず、わーって脅かしたりとか、はい、こう、羽交い締めにしたりとか、やってる。
なかなか激しい怪人ですね。
そう、激しいよ、もう、ぐーって。そう。
そうなんだ。
そう。
女の子なんかじゃあ、遊びにくいんじゃないですか？
いや、逆にね、
はい、
女の子のが、遊びやすい。どっちかというと。
そうなんですか？
大人だよね、正直。
あ、そうですね。
そう、3歳、5歳、6歳の子たちは男の子。
うん、
女の子は、もう、なんていうのかな、もう大人だね。
4歳でしたっけ？女の子。
うん。
4歳でもう大人ですか？
もう大人だね。もうね、落ち着いてるし、なんか、そう。
まあでも女の子はそう言いますよね。
成長が早いっていうかなんかね。うん、
あと口が達しちゃって言いますけど。
そう。いいねって。
ああ。
そう。いや、こうなんていうのかな、こう、子供を見やすいのはやっぱり女の子の方かな。
へ
え。おとなしいし、そう。
おとなしくっても口やかましかったらちょっと、むちゃけなんかこう、答えづらいこととかも聞いてくるわけじゃないですか、子供とかって。
まあ確かに。
なんか。ね、大人としては、なんかこう、ちゃんと話ができるけども、子供だったら知らないことだらけのことからピンポイントで言ってきたりとかするわけじゃないですか。
そう。
いやー、4歳。4歳そんな大人。逆に大人なのかな。
もうそうだね。やっぱり大人になってるよね、正直ね。
うん、なんか親戚の子で、多分1年生か2年生ぐらいの女の子がいるんですけど、全然子供ですよ。
あ、そう。
うん、この間あったんですけど、なんか、そこはもう5人ぐらい、うん、うん、2人兄弟と3人兄弟とで、合わせて5人いるんですけど、
う
ん、
わあ、
うん、合わせて5人っておかしいんですけど、まあ、2家族がもう一緒になってって感じなんですけど、まあ、おとなしくしてなかったですね。
あ、そう。
中学生の子までいたのに。
あら、そうか、すごいな、5人っていうか、多いっていうのもね。
なんか、ずっとなんかこう、友達と一緒におる感覚なんでしょうね、うん、5人も一緒だと。
なるほどね。
はい。
そう、あとほら、遊ぶにしても、同じ目線というか、
うん、
同じこう、立ち位置っていうか、はい、してあげればすごく仲良くなれますっていうか、
うんうん、
なんか僕自身がもう前から結構子供受けがいいっていう、はい、なんか、すごい慣れてくるっていう。
2種類ありますよね、子供受け。大人として好かれるか、うんうんうん、同じと思われてるか。
う
ん、
そう。
どっち派ですか？
多分ね、同じ。
同じ。
そうだと思う。でね、まあ難しいね。なんか、ね、例えばプラレールとか、
はい、
レゴとかあるんだけども、うん、レゴもね、すごいもう多彩だね。今本があったりするし。
本。
そう、あるのよ、レゴの本つって。で、こういうの作ろうって言って作ってって言われると、
はい、
考えちゃう、逆に。
あ、はい、はい。
もう40後半だけどね、もう。
はい、
うん、むしろ、やっぱり頭が柔らかいっていうか、やっぱり、そう、どうしようかなって思うもん、どうやって作ったらいいかなっていう。やっぱ頭がね、硬くなってるっていうか、柔軟じゃなくなってる、やっぱね。
レゴの本でなんか、レシピみたいな。
あ、そうそう、レシピ。そうそうそう。お城の作り方とか。
みたいな。
そうそうそう。しかも、それ、どれのパーツを使うってのもちゃんとこう、写真が出てんの。
優しい。
そうそうそうそう。で、それを見ながらやるんだけど、うん、ないのやつは、どうやってやるかって言ったら、テープっていう技でやるのよ。
テープ。
とテープでペタって貼るのよ、これ。
いや、ず子供らしいなぁ。
さすがみたいな。そうそうそう。
でもなくしたんでしょ、うん、どうせ。
そう。
子供が。
そう、あとはね、やっぱり外行くと、やっぱりこう、なんかこう、やっぱりお友達っていうかね、うんうん、同じ同世代の子たちがいると、やっぱりこう、なんだろう。やっぱり、こう、慣れてるっていうか。
ああ、そうです、
ね。そう。なかなかそこはね、私も入れないっていう。
子供の方がすごいです。
そう。ほんと、でも、ほんと、最近っていうか、もう令和になりましたけど、うん、僕は昭和の時代ですけども、はい、なんか、僕が4歳の時とはこうだったとか、6歳の時こうだったって思うと、みんな大人になってるっていうか。
大人です、みんな。
今、ね、学校も違うしね。
はい。
まあ、そんな感じでね。
はい。
はい、早速。はい。
曲を聴いていただきたいと思います。
はい。
これはタイトルだけでいいですかね。
はい。
はい、ナイスショット。はい、お聞きいただきましたのは、ナイスショットなんですけど、はい、ちょっと声がなんかおかしくないですか？
いやいや、これいいんですよ。
だって井
村さんと私の歌で。
そうなんですよ。
ずっとね、3月まででした、番組。
はい、
流してたりとかして。
してて。
引き続きちょっとこの番組でも流そうという。
そう。
歌を流そうという。
聞けるんですって、皆さん。
もうね、これもう耳かっぽちって切ってほしいっていう ね。
頑張りましたからね、私も。結構。
ね、引き続きまだずっとね、はい、レコーディングもしてったりとかしてますけれども。
頑張りましたからね。
まあ、早速ね。
なかなか難しいんですよ、これ。
まあ、早速ね、
はい、
あの、前半に引き続きちょっとね、
はい、
こんな感じで、託児の方の話をしたいと。と、
はい、
いうことでね、
はい、
今さっき、3歳、5歳、4歳、6歳。の子たちを見てるっていうことで、はい、今度6歳の子が今年小学校入ったんですけども、
はい、
もう保育園の時に、もうその市とか区の、うん、職員さんっていうかその教育の専門家が来て、
はい、
こう、その子のその適性とかそういうのを見てるんですよ。
おー、そう。最近はそうなんですかね。
ここ
てか、昔のこともあんまり、
うん。いや、昔はね、なかったよ、そんな。
自分の子供時代はね、うん、記憶がないから分かんないですけど。
なかった、なかった。今はね、そうみたい、全部。なんかね、見に来てるの。で、例えば、ちょっとこう、みんなと違う行動してるなって思うと、うん、例えば何歳くらいのその、知能なのかとか、うんうん、そういうのを見るみたいで。
でもなんかその、うん、病名みたいなやつめっちゃ増えてません？
増えてる増えてる。
増えてますよね。
そうそうそう。いろいろね、そうあるね、発達障害とかいろいろあるんだけれども。
多動症とか聞いたこと
ある。あるある、そう。でもね、うん、まあ、その、もう唯一その6歳のこのお母さんはよく、もう、
はい、
ね、常にこう連絡とか取り合ってんだけども、うん、まあ僕からしたら、なんだろうな、普通に、のとこに入れてもいいなと思ってたくらい。普通に生活する分には全然問題ないのね。
うん、はいはい、
ただ、例えばなんか鬼ごっことかするときに、
はい、
みんなわーっと隠れるじゃない、
はい、
で、それで捕まらないとそこでもうやめちゃうとか。もうそこでやめちゃうみたいな。
ああ、諦めが早い。
そうそうそう、もうやんないって言って。で、みんながこう誘ってやろうって言ってもやんないっていう。
へ
ー、そういうところも、なんかこう、
ダメな
ポイントとかなんかそう、
それはもうプライドがクソ高いっていう。
なんだろうね。だから、まあその、育て方って言ったらおかしいけれども、
うん、
まあいろんなそのね、ご家庭の事情もありますけれども、別にそれはいいと思うんですよね。
そうですよね。なんかそういうのをこう、うん、積み重ねてって、こう、気づく。いていくっていうのが、
そうそうそうそう、
さっき私がちょっとポロって言ったその多動症とかもそうですけど、
うんうん、
こんな言い方したら誤解があるかもしれないですけど、うんうんうん、子供なんてみんなで、ね、
そう、
大暴れ大騒ぎして当たり前じゃないですか。
そうそうそうそう。
そんな言葉とかその病名一つで、
そう決めちゃうってね。
そうそう、なんか、
そうい
やすごい嫌やなってすごい嫌な気分になりましたね。うんうんうん、それ聞いた時は。
そうだから最近だよね、うん、それね。その、
ね、
これ託児とか僕子供ね。預かったりして、そういうのをちょっとやるようになってから、
はい、
そういうのもこう見たりとかして、
うんうんうん、
ちゃんとその説明会っていうのもあるみたいね。
へー。
そう、小学校に入る前のその説明会。
うん。
うん、もうそれこそその小学校のその先生が、プレゼンやるのよ。
はい、
こういう、学校生活をします、みたいな。ちょっとね、過保護すぎるんじゃないみたいな。
なかったですよね。
ないないない、そんなのなかったよ。
なんか勝手に地域の学校行って、そういう感じですよね。
そうそうそう、もう自動的にこう上がれるっていうか、
うん、
そう、そうだったの。でも今はね、すごい、過保護っていうかね、うん、なんか手厚いって言ったらいいのかな？過保護っていうか。
説明会あるときって、これに名前つけてくださいとか、うん、何々用意してくださいとか、買ってくださいとか、その程度やったような。
そうそうそうそう、
うん。
それにプラスだから、
はいはい、
むしろ。 びっくりしたよ、それ。ええー、と思って。
なんか、嫌やなぁ。
でしょ？
自分子供できた時、汚いな、そういうの。
むしろそこでもう、クラス分けとか、ランク分けとか、それこそこう、なんていうのかな、平等じゃない感じはするよね。
そうですよね。
うん。だ子供なんかはほら、結構柔軟性があるから、
うんうん、
もう、なんていうのか、任せればいいね、本当に。
そうですよね。
そうそうそう。だから僕から見ても全然平気だしと思って。そう。でも、まあ、その、ね、旦那さんの方、元旦那さんね。
はい、
は、そうそう、大丈夫です、全然。はい、で、やっぱり僕と同じように知ってるからね、うん、もう普通のところに入れた方がいいよっていう話をしたけど、
はい、
お母さんの方が、やっぱりもし普通のとこ行って、例えばなんかこう、いじめられちゃったりとか、っていう時に、
うんうん、
その本人がっていう。であとは普通にところに行ったけれども、ちょっとダメだったらこう、下げることができる。
うんうん、
でも、最初から、
そうですよね。
学級とか特別なところに行っちゃうと、上がれないっていう。
うん、
そこの葛藤がずっとね、うん、あったの、去年なんかは。
とりあえずやってみようかとはなるけどね。
そうそう、やってみよう、やってみなきゃわかんない、
ね、そうですよね。
そうそう。
ただもう大事なことが、
うん、
私たち、子供がいない。うん、
そうね。
二人が。
確かに。
一生懸命、
そうそうそうそう。
喋ってるっていうのが、なんか大変申し訳ないお話ではあるんですけども。
う
ん
う
ん、
でもここはほら、僕がその、率直に感じた、
うん。
うん。そう、だから、それこそ本当に、レベルの高い、人間だけ集めちゃうような。う
ん、なんかね。
そう、流れ、
うん、
これっていうのは良くないなっていうね。うん、
このいない二人が申し上げております。
まあ、そのうち私もね、
ね、そのうち。
出ますよ。
いつかはね、出ますよって。
まず、死から出ますから、死。
市？何？
市、うん、市議会議員あたりから出て、そっから変えますから。
オッケー、どうぞ、はい、曲。
はい。
曲ちゃうか。市民、市民やった。
そうそうそう。
はい、じゃあですね、以上、今週のスポットライトは、託児でした。
レディメイラジオ昭和のスターを語る。
はい、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第5週の今夜は昭和のスターを語るをお届けします、
はい、
ということで今日はどのスターを？
はい。ですね、33回忌を迎えました。
はい、
石原裕次郎さんに、
ちょっと、
当てたいな、という。
ということで。
でね、いっぱいね、この裕次郎さんに関しては、
うん、
僕もその、定畜にちょっといたことがありますから、はい、いろいろエピソードとかあるんですけれども、うんうんうん、何を話そうかと。
はい。
っていうところで、ちょっと新聞記事をいっぱい広げまして、はい、これ、スポニッツさんのね、新聞から。
はい。
っていうことで、ムード満点のレコーディング。グラスの音で撮り直しという
そのエピソードでは
ちょっと話してみようかなというね、
はい
はい、
でその時の、うん、相手の歌手の方が八代亜紀さん、
そうなんです、
ね、なんと13曲もデュエットされたということ で、
はい、
でその最初の曲が別れの夜明けという曲、
う
ん、
そうです、はい、
でこの時裕次郎さんがなんかおっしゃったそうですね、
そうなんです、で実はね、はい、歌は秋に任せる、俺はムード作りするからっていうことでね、なんか結局ねそれっていうのは、
はい、
もう女性を立てるっていうか、裕次郎さん自体がもう皆さんもう女性男性問わず、はい、もう立てるとか
相手の方を、
そう
でもね、
うん、
私の方を抱きしめてレコーディングに入りました、
うんうん、
ここもすごいんですけど、さらに、
うんうん、
手には水割りのグラスがあって、うんうん、イラスト氷がカラカラとなりました、
う
ん
う
ん、
そう
映画のワンシーン、
そうそう、本当
よく見るあれみたいですよね。
そうそうそう。
ただ残念なことにディレクターさんに、うん、ユウさんカラカラという音が入ってましたってことでやり直し、
そうそうそうそう、そう。
なんかちょっと可愛らしいですよね。
そうそうそうそう、
このエピソードで、
お茶目だし、
ね、
この時のディレクターさんっていうのが、
はい、
高柳六郎さんって言って、
はい、
結構この裕次郎さんの話題にはよく出てくる人、定畜のそのディレクターさんっていうことで、
はいはいはい、
もうなんだろう1代2代 3代目2代目のディレクターさん、
うんうんうん、
で最後に後藤さんって方がいたんですけれども、
はい、
その方が裕次郎さんが新曲を、作った時に、
はい、
仮歌をやって裕さんにこうテープを渡した人、
ディレクターさんが仮歌をしてる。
そうそうそうそう。
面白い。
そう、その後藤さんっていう一番最後の、
はいはいはい、
あの晩年にずっと担当された方が、うん、その仮歌を歌ったものを、
はい、
あのゆじろさんに渡して、あのなんか下手に節回し回すなっていうすごい、ね、声がゆじろさんにね似てるっていう、すごい有名な
人。そういう方なんですね。
そうそうそう。もうね結構ちょこちょこっとこう出てるテレビには、はい、うん、必ずそのゆじろさんの話題の時にはあの出てます、その、
うんうんうん、
高柳六郎さんと後藤さんっていうのが、そう。
そう、ね、
そうでね、はい、これこの、まあ、この新聞の記事の写真で見ると、はい、うん、マイク1本立って2人で、
そうなんですよ、
これね、
そうそうそう、
同時録音なんです、これって、普通はほらあの
別々に
撮ったりするでしょ、
バラバラで、そうですよね、
同時に撮るのよ、そう
上手、あ、空からからも、だからそっか横にいるっていうことか、
そうそうそうそう、
なるほどね、
なるほど、そんな感じでね、なかなかちょっとね、まあまとまるか、なかなかまとまりづらいっていうかね、
そう、
うん、まあだから要はもうレコーディングでもう人を立てたっていうね、そう、
すごい。
なんこんな感じでね、私もなりたいなっていう部分でね、
は
い、
私らじゃ無理です。
いやでもね、私もね、ゆうちゃんの曲はね大好きで、早速ね、
はいはい、
今年は33回忌、うん、もうね7月の17日にちょっと亡くなってしまったんですけども、はい、33年前ね、で早速ね、その申し訳ない、もう皆さんに申し訳ない、
はい、
あのこのボビー健、
はい、
ゆうじろうさんのラスト曲を
やらかしました
、やらかした、違う違う、やら
どうぞ、
じゃあね、改めて、
はいはい、
ラストシングルの、ボビー健で北の旅人。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz I and Urara FM よりお送りしています。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。さて、
はい、ここで私、はい、井村あさみよりお知らせがございます。まあその大したことでもないんですけど、はい、このあとちょうどあとなんですけども、はい、同じく毎週火曜日今度23時30分からやってますレディグラという番組に毎週こう出演しておりまして、はいはい、5週目はですね、毎週パーソナリティが変わるんですけど、なんで笑われてんの毎週パーソナリティ変わるんですけど、そのパーソナリティ全員がもうどんちゃんしながら喋るというですねどうしようもない回となっておりまして、
いいんじゃない、
そう今月はちゃんとしてます、
う
ん、前回はちょっとやばかったもうね、もういらんこと言うやつがいたから
まあそれも放送のいいところですね、
反省してました、みんなで反省しました今回ちゃんとできました、すごく楽しく仕上がってますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。あとは SNS いろいろやってますので、井村あさみで検索してください。はい、今日の放送は
そうですね、なかなかね、うん、内容がね濃いっていうかね、
足りひん時間が、
そうそうそうそう前僕がやってた番組の時は、うん、結構自分でこうやりながらだったけど、
はい、
今回はね結構まとめるのはこう、ね、大変っていう ね
そう、ゆうじろさんのこともっとなんか聞きたかったです、
そうそうそうそう、うん、でもね、まあちょっと機会があったらね、またいろいろ話をしたいなと、
はい、聞きたいっていうなんかお便りとかあったらやりましょう、うん、
そうですね、
なかったら諦めよう、うん、
まあ、違う人をね
そう
やろうかなと思ってありますね、
はい、
はい、そうしましたら、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は8月6日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私、川端龍太が務めます。音の課外授業というコーナーもありますので、楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティのコンサルティングの川端龍太さんでお届けいたしますお楽しみに。はい、それではお相手は私、5週目担当パーソナリティのボビー健と
井村あさみでお送りしました。それでは
さようなら。
あれれバイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。